吉澤由美子のダンダンダン。こんばんは、吉澤由美子です。ダンダンとは島根の出雲弁でありがとうを意味します。この番組では、島根出身のストーリー作成コンサルタントの吉澤由美子が、毎回出演していただく方々の魅力を深掘りして、ダンダンの輪が広がる情報をお届けいたします。今日は番組の最後にセミナーのご案内をいたしますので、ぜひお聞き逃しなく。それでは今週も最後までお付き合いください。由美子のちょっと教えて。このコーナーは、本物のコンサルタント情報を経営者に届ける日本コンサルティング推進機構の提供でお送りいたします。今週も前回に引き続き、動線経営コンサルタントの中丸秀明先生にお越しいただいています。中丸先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週、業績のいい会社悪い会社っていうお話があったと思うんですが、はい、今週はその続きをお願いしてもいいですか。
はい、売れる商品売れない商品があるではなくて、売れるやり方と売れないやり方しかありませんということをよくセミナーでもお伝えするんですよね。
はい、
で今、まあ、この、ね、時期コロナ、まあ、2年目というと、ね、ちょっとおかしな言い方になってしまうかもしれませんが、はい、実際にまあそういう状況の中にあってもですね、うん、やっぱり、当然、業績の厳しい代表格のような飲食店とか、うん、ホテルとか、あと旅行会社とかありますけれども、はい、うん、弊社のですね、お客様で例えば、まあ飲食店さんなんかを取ってみるとですね、うん、コロナで売上 1.8 倍、約2倍になっちゃったっていうようなところもあるんですよね。そうすると、じゃあ何が違うかっていうと、うん、やっぱりこのコロナだから、どうだからとかっていうのも、ある種、まあ、ちょっと厳しい言い方になってしまうかもしれないですけども、うん、一言で言うと、もう全て言い訳でしょと。ね、経営者って全て自分のことをね、自分で責任を取らないといけないわけですから、そういう人種ですから、はい、じゃあコロナだからといって業績悪くていいよねではなくて、やっぱりね、業績を上げていかなければならない中で、じゃあ業績がいいところに共通するところと、業績が悪いところに共通するところっていうのがあるんですよね。
はい、
これ大体ね、あのセミナーでは、まあ、時間にもよりますけども、3つとか5つとかを挙げて、うん、はい、よくお伝えをさせていただいてます。
はい、じゃあその中で、いくつか、その2つとか3つとかポイントをお伝えいただけますか。
は
い、
そうですね、まあ、時間に限りもあるので、まずはまあ1つ目ということでお伝えをさせていただくと、はい、まずはですね、これ、あの弊社のお客様、業種業界企業規模関係なく、うん、いろんな企業様がいらっしゃって、顧問先として、お手伝いをさせていただいている、ご支援をさせていただいているんですけれども、はい、まあ、ちょっと代表的なところでね、申し上げると、例えば皆様がよくご存知のマクドナルドとか、うん、あとお寿司ですね。これもね、ニュースなどでも報道されてるんで、ご存知の方も多いかなというふうに思いますけれども、
うん、
スシローとくら寿司、かたや最高益、かたや赤字と、
あ、
ね、同じ業態でも、
ね、はい、
もう全くもう明暗が分かれてしまうんですよね。うんうん、だからその一つの違いは何かというと、うん、やっぱりいかに自社の経営の中枢において、インターネット環境、ネット環境を取り入れられているかどうかっていうのが、もう本当に大きな一つの要因にはなりますね。
うん、なるほどね。
でこれはやはり、もう私もセミナーなどで6年7年前からもずっと言ってきてますけれども、当然欧米よりは遅れてるわけですよね。でもこのコロナが来たことによって、日本の中小企業、業種業界規模を問わず、もう本当にもう加速せざるを得なくなったというところで、以前から準備をしていた企業さんと、慌てて準備をして間に合わなかった企業さん、ここで大きく2つに分かれてます。
そのやっぱりこう、業績がいい会社さんっていうのは、そこの対応がうまくいってるっていうことですか。
そうですね、やっぱりそれが、いくつかっていう、3つから5つぐらい例を挙げてっていうふうにお伝えしましたけども、うんうん、はい、ポイントを絞ってやれてるかやれてないかっていうところですね。インターネットってやっぱりちょっとブラックボックスみたいなね、よく経営者の方も言いますけども、例えば代表的なところで言うと、うん、検索した時に自社のホームページが上位に出てくる、来ないとか、そういったところから始まっても、例えばホームページ、ブログ、フェイスブックとか YouTube とか Twitter とかね、LINE とかも今ありますけども、そういったものをどこにどういうふうに使ったらいいのか分からない、要は適材適所みたいなことありますけども、それが分からないって言いますけども、まあ、分からないんであれば、分かる方を採用するか、分かる外部 外注に依頼をするということをしっかりしないと、これ問題解決しないわけですよね。そこ放置しててもしょうがないので、うん、それをしっかり取り組んでくださいということは、一つの大きなメッセージとしては強くお伝えしたいところの一つではありますね。
うん、なるほど。どうしてもその中小企業さんっていうと、この人材不足だとか、なんかそのインターネット環境苦手だなって思われる方多いと思うんですけど、やっぱそこは積極的にやっていかないとねっていうことですかね。は
い、まあ、臭いものにね蓋をしても、ね、片付かないですからね。そのまま臭いまんまですからね。それは企業においてはそれはないと思います。
なるほどね、はい、でその、まあ、中小企業でもそこにこうちゃんと手を打っていくことでちゃんと結果が出てきますよっていう。
そうですね、手を打ててるか打ててないかだけの違いだと思います、ね、
そこが大きな違いっていうことですか。
あとはやりきれるかやりきれてないか。
なるほど、はい、わかりました。先生、来週はどんなポイントをお話しいただけますか。
そうですね、今ねせっかくその触りの部分もお話ししましたけれども、はい、ポイントとしては3つ5つあると申し上げましたので、一つでも多くちょっと挙げさせていただければなというふうに思います。
はい、中丸先生、来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
自分の会社に合った専門家を探したい、ちょっと相談してみたいと思われた方、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。あなたの会社にぴったりの専門家に出会えるかもしれませんよ。このコーナーはコンサルタントをより身近にをモットーに、企業経営者を応援する日本コンサルティング推進機構の提供でお送りしました。中丸先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
由美子の好きだけ。このコーナーは様々なジャンルでご活躍中の素敵なゲストをお招きして楽しくお話しいただくコーナーです。今月は日本笑い学会副会長で産婦人科の専門医でいらっしゃる登美幹雄先生にお越しいただいています。登美先生、今週もよろしくお願いいたします。はい、さて先生は笑いの専門家でもいらっしゃるということなんですが、先生の本の中にですね、がん患者さんたちと登山をされたというお話が出てきたと思うんですが、はい、今週はそのお話をお聞きしてもよろしいですか。
はい、一番最初は1987年に7人のがん患者をモンブランに連れて行った伊丹仁郎先生という、うんうん、はい、この先生は今でも新倉敷の駅前でスバルクリニックで治療していらっしゃいます。
はい、
その先生が定期的に講座をやる中でユーモアスピーチ、向こう2週間後に日常の中でちょっと面白い笑える話を3分間練習して人の前で喋りなさい、それまで閉じこもりだった人が、
はい、
なんかしなきゃいけないとなると積極的に目がもう外に向くんですよね。そしてそういうのが、はい、受けたって言ってやっぱり笑われるというよりは、うん、笑ってもらった喜び、
嬉しいですよね。
そうな、そうするとまたなんかないかなって気持ちがどんどん外に向くんです。その延長でじゃあそういう人を今度は吉本に連れて行って、うん、新喜劇3時間見たらどうなる、その免疫力が上がった、
いや、そうですよね、
いうことの延長で、はい、1997年10年後には、うん、モンブランのあの登山から10周年行ったんです。
うん、
そしてその時に来たアメリカの乳がん患者の代表の先生が、
はい、
3年後は富士山だよね、2000年だもんねって言って、え、富士山登るの、
うん、
という話になって、1年前から日本中のがん患者さんの会が登場あります。
うん、
1年間毎月近くの 1000m 六甲だとか伊吹だとか、うん、東北は東北の山で練習をした、はい、というのが最低限の条件です。
うーん、
そして2000年の夏に行って、はいはい、なんと9割が富士山3776名で行ったんです。
お
で数年は年賀状やり取りしてて、でも20年ですよ、忘れてました。去年の9月、突然ファックスが来ました。
はい、
あの時の同窓会をしませんか、がん患者でそれも初期誰もいません、
はい、
どうなってんの、こんな時代ですからズームオンライン、
はい、
スイッチ入れたら、あの人あの人、え、みんな頭白いのに70過ぎになってます、
はい、
元気やん、
元気なんですね、
びっくりします8割、
元気でした。
だからやっぱり生きがいを持つと変わるんだ。余命宣告なんていうのはあれはあくまでも統計的なデータ、
あー、
ということが分かりました。そして3年後には1100人集会、末期がんダメと言われた128名、
うん、
それから闘病中が1000名、うん、一堂に集まって はい、私はダメと言われました。でもこんなに元気になりました。みんな手弁当で自分の体験を喋りました。
その元気になりましたっていう人たちはやっぱり自分のなんかこう生きがいみたいなのが見
つけられたってことで、そうです。みんなで自分が主治医、
はい、
そしていずれ秋になったら木の葉が落ちると同じように、うん、当たり前のことなんです、
うん、
だから毎日の時のことは、うん、積極的にやっぱり用意をしておこう、
うん、
で最後に我が人生に悔いなしと言えるような生き方を、うん、そういう意味で同じ脂肪原因の脳卒中、
はい、
心臓病、うん、よりは今すぐ死ぬわけではないわけだよね。
まあ、
そういう意味では十分に時間をもらえたという意味ではいい病気ですけど、がんという音の響きが悪いから、この機会にがんという病名をやめてポンにしたらどうですか、
はい、
国立ポン研究所とか肝臓ポンとか2カ所あってもポンポンとかね。
なるほど、
全然怖い感じしないわけ。
確かに、
うん、そうです。
名前でね随分違うんですね。
そう、その患者さんたちが残された時間どう生きるか、はい、
うん、
できるだけストレスの少ない、だったら体にいい人と楽しい思い出をいっぱい作って、うん、じゃあねこれしかないっていう結論になりました。
なるほど、はい、素晴らしい取り組みされてるんですね。
そうですね、
はい、
みんな一緒ですよ、二人に一人ですから。
まあそうですよね、うん、もうなんかあの私なんか自分が元気だからと思ってますけど、うん、
ただ知らないだけです、
ね、そうですよ、
毎日毎日
わかんないところで。
でも NK 細胞という免疫力を上げる、
はい、
その働きをやっておけば、うん、あっても平和共存する。
なるほどね、はい、そのために笑いは大事だし、一緒にいたい人と楽しい時間を過ごすということが大事なんですよね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ続きをまた来週お願いいたします。今月のゲスト、のぼりみきお先生とお届けいたしました。のぼり先生、来週もよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい。セミナーのお知らせです。11月18日木曜日午後1時から、中小メーカー企業のためのストーリーブック営業戦略セミナーを開催いたします。自社の強みをもっとしっかり伝えたい、相手に刺さる売り物を作りたいと考える社長のためのセミナーです。ぜひ H&C ブランディングマネージメントセミナーで検索してみてくださいね。ちなみに会場は東京 JR 神田駅から徒歩3分の CBRS フォーラムです。少人数制でゆったりとしたスペースをご用意していますので、ぜひこの機会にご参加ください。番組へのメッセージをお待ちしています。またこの番組をお聞きの方に、私吉澤由美子の自己紹介漫画をプレゼントいたします。ご希望の方はメッセージに漫画希望とお書き添えください。メールアドレスは dandandan@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪吉澤由美子のダンダンダンまでお寄せください。お相手は吉澤由美子でした。それではまた来週。だんだんだん。